それでは聖書をお読みいたします。今週の聖書の箇所はマタイによる福音書28章11節から20節までです。新約の60ページになります。それではマタイによる福音書28章11節から20節をお読みいたします。婦人たちが息つかないうちに数人の番兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤの間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた、指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊を名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上であります。従い続けた女性たち、彼女たちに多くの言葉は必要ありませんでした。イエス様が満を持してガリラヤを出発し、エルサレムに向かう時も女性たちは一緒でした。それはイエス様を神の御子と信じ、崇めていたことを示すには十分すぎるものがあります。イエス様が十字架につけられ、命の灯火がついえていこうとしている時も、彼女たちは目をそらすことはありませんでした。イエス様が亡くなられる過程を自分の目に焼き付け、その後墓に葬られている時も、人々が墓から立ち去った時も、墓をじっと見つめ、 いつまでも座っているその後ろ姿に彼女たちの深い悲しみが伝わってくるかのようです。しかしイエス様が亡くなられたからといってその信仰が打ち砕かれるようなことはありませんでした。どこまでもイエス様を信じ従い続けたその固くなまでの信仰に揺らぎはありませんでした。彼女たちの信仰は誰よりもイエス様がご存知でした。ですからイエス様が復活された最初の姿を彼女たちに表されたのです。優しい眼差しでイエス様の方から近づき、おはよう、そう挨拶をしてくださったのでした。そして彼女を信頼しているからこそ私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさいと、その重要な役目を果たすに足るものとして彼女たちを選ばれたのでした。女性たちの強い信仰のゆえに悲しみを乗り越え大きな喜びを彼女たちにもたらしたのでした。大きな喜びは限りない希望となって彼女たちの心を包み、弟子たちのいるところに行くまでまるで躍動しているような姿が思い浮かんでまいります。この女性たちの崇高な喜びの一方、イエス様が葬られた墓に誰もいないという現実を突きつけられ混乱に陥っている者たちがいました。墓を守っていた番兵たちであり祭司長や長老たちです。そしてもう一方、後悔と絶望から再び勇気と希望が与えられた者たちもいました。イエス様の弟子たち11人です。今朝は混乱に陥っている者たちと救われて勇気と力を与えられたイエス様の弟子たちの対比を通して弟子たちに今一度命じられた宣教について今日の御言葉から示されたいと思います。11節の冒頭には婦人たちが行き着かないうちにと書かれてあります。つまり女性たちがイエス様の弟子たちのところに向かっている途中という意味です。イエス様の墓を警護していた番兵は事の次第の全てを速やかに祭司長たちに報告します。遺体が亡くなったこと、地震が起こったこと、そして天使が現れたことなど全てについてです。この報告がもし番兵一人の報告であったなら事の次第を額面通りに受け止めなかったでしょう。しかし今派遣された弟子たちの多くが祭司長のところにやってきて幾度に何が起こったのかを報告したわけです。兵士たちはイエス様の遺体がなくならないように警備するのが役目でしたから、 それを守れなかったのならば、本来は死罪にも問われかねない重大な失態であります。にもかかわらず、祭司長たちは遺体がなくなったことについて、仲間内で対策を練るわけです。遺体がなくなったことについてどうすればいいのか。彼らはそのことだけにとらわれていました。イエス様が3日目によみがえったわけではない、ということを人々にどのように納得させればよいのか。祭司長たちはその対応だけに終始していくわけです。そこで彼らは晩兵たちが寝ている間に弟子たちがやってきて、イエスの死体を盗んでいった、そういうことにしようと当事者の兵士たちを言いくるめたわけです。兵士たちにとっては願ったり叶ったりです。というのも、この結論でローマ総督ピラトの耳に入ったとしても、祭司長たちが責任を持って彼ら兵士たちには心配をかけさせないと言っているのです。つまり全責任は祭司長たちが負う、そう言っているのです。その上、兵士たちに多額のお金まで渡しているわけです。なぜここまでするのか。それは先ほど述べましたように、断じてイエスがよみがえったのではなく、イエス様が生前言われていたような復活などでは決してない。だから安易にイエスがよみがえったというような言葉に惑わされて、エルサレム中は混乱するようなことを恐れ、何とかそのようなことを避けようとしたからでした。本来ならそのような理由がいかに無理筋であるのか、一見してわかるのです。というのも、本来晩兵を墓のところにつけるというのは、イエス様の弟子たちが死体を盗まないようにとのことであったはずです。当然夜の間も寝ずの番をするのが当たり前であったはずです。それをぐっすり眠っている間にということ自体が職務放棄だということを自ら言っているのと同じです。また全員がその場で寝てしまうということも実際考えられないことです。もし仮に全員が眠ってしまっていたのなら、イエス様の死体を盗んだのが弟子であるのかどうかでさえわからないわけです。それを弟子が盗んだというのはどう考えてもおかしなことです。このように実に稚拙な理由づけは耳を疑うほどです。つまりそのような理由を押し通してしまわなければ説明ができないほど無理な理由づけであったのです。その嘘を強要したのが、なんと宗教的指導者たちなのです。彼らはイスラエルの民たちに神の御心を説き、神殿で人々の罪をさまざまな捧げ物を通して取り出す責務を負っている者たちです。神の前で嘘はあってはならないのです。その嘘を今平気で行っているわけです。そもそも墓を警備した 兵士たちから事の次第を聞いたとき、彼らはどう思ったのでしょうか。本当にイエス様の遺体が盗まれた、そう思ったのでしょうか。また本当に天使が現れたということについてどう思ったのでしょうか。神に仕えるものであるならば、神の御心を知ろうとする心の働きはなかったのでしょうか。真実はイエス様がよみがえったことを物語っているのです。客観的に見ても神の御力によって復活されたことを明らかに示しており、それ以外考えられないことが誰の目からも明らかです。彼らは意図的にそこに目を向けようとしないわけです。これは神の道に従って生きる者にとっては実にあるまじきことです。イエス様は10章33節で、人々の前で私を知らないという者は私も天の父の前で知らないというと言われました。また25章45節で、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであるとも言われました。そしてこの者どもは永遠の罰を受けるとも言われたのでした。彼ら祭司長たちはイエス様を地に追いやったばかりか、イスラエルの民を扇動し、そして民たちには真実を伝えようとしない欺瞞が、このようにほころびが見え、実際に暴露されつつあるわけです。そのような間違った考えを教え込まれ、歪められた人々を救うことは神の御心です。それは同時に主イエスの御心でもあるのです。この出来事があってどのくらいの時間が経過したのかは分かりません。弟子たちは女性たちから復活されたイエス様の言葉を聞き、ガリラヤへ向かったわけです。ここでいくつかの疑問が湧きます。まず、なぜイエス様を見捨てて逃げ去った弟子たちをイエス様はお見捨てにならないのか。そしてなぜガリラヤに弟子たちを集めなければならなかったのか。弟子たちは今回の件で確かに後悔と恐怖で打ちひしがれたことが容易に推測できます。イエス様と共に行動をし、時には湖での嵐の中でイエス様に助けられながら、彼らはイエス様が救い主であり神の御子キリストであることを告白していました。そのキリストをこともあろうに裏切ってしまったのです。結局イエス様は十字架につけられて死んだのですから、どれほど自己嫌悪に陥り絶望感に苛まれていたのかが見て取れるのです。ここで思い出されるのがイエス様を裏切ったイスカリオテのユダと祭司長との最後のやり取りの場面です。耐え難い後悔の思いでユダが銀貨30枚を返しにやってきて、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言ったとき、祭司長たちは我々の知ったことではない、 お前の問題だ。そう言ってユダを突き放し、救いようのない絶望の淵に追いやってしまいました。しかしイエス様は弟子たちに、私の知ったことではない、それはお前の問題だなどと絶望の中にいる者たちを追い込むようなことはなさいません。復活されたイエス様がまず思われたことが弟子たちのことだったのです。弟子たちの置かれている心境を思ってのことでした。イエス様は弟子たちに選択の余地を与えられました。彼らが女性たちから復活のイエス様と出会ったこと、そしてガリラに行けと言われたことを信じ従うならば、今一度ガリラでイエス様とお目にかかれるということです。弟子たちがいずれ人目を忍んでガリラに帰るのは目に見えて分かっていたことです。しかしイエス様の命を受けてガリラヤに戻り、そこでイエス様に会うというのは、逃げるようにガリラヤに戻るのとは全く違う重要な意味を持つのです。イエス様はまたそれだけの理由で弟子たちを見捨てなかったのではありません。10章でイエス様はまず弟子の中から12人を選びました。次にその12人を地方に使わしました。これは弟子たちが自ら行きたいと手を挙げたのではありません。イエス様が彼らを選んだのです。選ばれた弟子たちの働きは、とりも直さず神の働きです。生活の中で貧しさや苦しさ、神の祝福に預かることができていないのではないかと心身ともに打ちひしがれている多くの人々に光を与える役割をイエス様は彼らにお与えになったのです。そのような人々を神の御前に集める働きをイエス様は彼らに託したのです。イエス様が12人の弟子たちに派遣するにあたって、さまざまな教訓や戒めを語った場所がガリラヤでした。イエス様が彼らをガリラヤに来るように命じた最大の理由は、彼らを任命した原点に帰り、これからの弟子たちの働きについて知らせるためだったのです。神のために働きをする、そのために彼らをガリラヤに呼び集めたのでした。イエス様が彼らを集めた場所は、あらかじめ指示していたガリラヤのとある山でした。弟子たちはそこで復活のイエス様と再会したわけです。17節では11人の弟子たちはその山で復活されたイエス様に会い、ひれ伏したと書かれています。ひれ伏すというのは、イエス様を神であると崇めている態度です。実は弟子たちはそこで復活されたイエス様に初めて会われたからこそ、イエス様のことを疑う者もいたのです。この疑う者については、もともとは複数形です。ですから疑った者は実は一人ではなかったことが この箇所で示されています。しかしイエス様はそんな疑ったものに対して全く意に介せず語られていかれます。彼らは後にゼベダイの子ヨハネを除いて皆殉教したと言い伝えられています。その高い信仰によって結ばれていることをイエス様はご存知でした。何よりも復活後40日にわたって彼らに現れ、イエス様が昇天された後聖霊が降り注がれることを当然ご存知でありました。さて18節以降イエス様が語られた御言葉は記されています。私は天と地の一切を、一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここではまず復活されたイエス様がいかに権威があり、すべての権能を授かっているかが語られています。その権威のもとにお前たち弟子たちは今ここにいるのだ。だから何も恐れることはない。あなた方はたとえ異邦人の地であろうとなかろうと、あらゆる国の人々を神である私の前に集めなさい。そして私に連なる者としなさい。イエス様はそう言っているのです。これは弟子たちに向かってあらゆる国に向かって宣教しなさいという世界宣教命令です。このイエス様の命令によって思い出されるのは十章における弟子たちの派遣命令です。つまり十章で弟子たちを地方に派遣し、人々が味わっている苦しみを取り除いていく役割を果たしていったのは、実はこれから弟子たちがあらゆる国に向けて宣教していくための訓練の場でもあったのです。今イエス様と共に山の上から眼下を望む時、広大な土地が一望できるわけですが、その広大な場、すなわち世界が宣教の場となっていく、その世界に向けて宣教し続けなさいとイエス様はこの山の上で語られているわけです。そのために弟子たちはどのように宣教をしていくべきか、二つの点についてイエス様はここで語られています。まず一つは、行って彼らに父と子聖霊の名によって洗礼を授けなさい。二つ目は、神のことを教えなさいということです。洗礼は単なる儀式ではありません。洗礼を通して私たちは神との厳かな関係を保ち、父と子と聖霊の性質を持たれている一人の誠の神と固くつながれる。つながれるということは、神があらゆる時に私たちに語りかけてください、私たちを守り導いてくださるということです。そのような特別の関係を持つ 持ち保つために、そこを通るべき道である、そのことを語られているわけです。また神は人格を備えられています。神が何を望まれ、何を求められているかを知り、神が命じていたことを守るように教えることが大切です。ただ信じるということではなく、神が人々に求めていることを教えていくことが何よりも大切なのです。その宣教する場として私たちが毎日礼拝に訪れる教会があるわけです。教会は礼拝に来た人々の霊性を維持し保つだけではありません。教会が示しているあらゆる行事や奉仕の場に多く参加することによって、神によって信仰がさらに深められていく訓練の場でもあるのです。訓練を教育と言葉を置き換えてよいかもしれません。神の教えをさまざまな場を通して学び、今度はその学んだ結果を伝道という奉仕の場に目を向けていくことが何よりも望まれるのです。そのように歩み続ける者たちに、イエス様が弟子たちに向けて深い慈しみと優しい眼差しを持って言われた28章の最後の言葉があります。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、イエス・キリストが死からよみがえり、天地の一切の権能を授けられ、私たちを救いの御業によっていよいよ守られてこられてきていることを覚え感謝いたします。また今日でマタイによる福音書を最初から終わりまで御言葉を通して学ぶことができましたことを心から感謝いたします。私たちの学びは終わりがありません。あなたの奥深い御心を私たちが示され、御心に従って歩むすべはあなたの御言葉です。どうぞ今後ともさらなる御言葉の解き明かしを通しまして、一人でも多くの方々が御子キリストに招かれ、あなたに捕らえられ、共に御国建設のために伝道に勤しむことができますよう、お力をお貸しください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。